マタイによる福音書25章31節から40節。人の子は栄光に輝いて天使たちを見なしたがえてくるとき、その栄光の座につく。そしてすべての国の民がその前に集められると、羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らをより分け、羊を右にヤギを左に置く。そこで王は右側にいる人たちに言う。さあ、私の父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからだ。すると正しい人たちが王に答える。主よ、いつ私たちは飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ旅をしておられるのを見てお宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。いつ病気をなさったり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。そこで王は答える。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは私にしてくれたことなのである。以上です。おはようございます。寒くなってきました。11月ももう終わりに近づいてきています。今お読みした箇所は昨日の日曜日の礼拝で読まれた箇所であると思います。聖霊降臨後最終手術の箇所でした。聖霊降臨後の最終手術ということは、キリスト教の暦では昨日の日曜日が1年間の最後の日曜日ということになります。次の大降節から新しい1年、新年が始まっていくわけです。いろいろなことがあった1年だったかと思います。宗教改革500年、ルター派で言えばですね、500年を迎えた記念の年でもありました。そして最後の日にこの聖書箇所が与えられたことがとても意味があることなのかなと思います。私たちは誰に対して手を差し伸べていくのか、そのことが書かれているのかなと、そんなふうに思っています。今日の聖書箇所をですね、読むときにどうしても私の頭に思い浮かぶものがあります。それは小さい頃からよく母が聞かせてくれていたお話、物語がとてもこの箇所に近いお話なんですね。まあ、それもそのはずなんです。その物語を作った、バンダイクという作家であり、また牧師であった方が作った物語があります。タイトルは4人目の博士というタイトルです。クリスマス物語、皆さんご存知ですね。イエス様が生まれて星に導かれて賢者たちが会いに行きます。さて問題です。賢者たちは何人だったでしょうか。聖書をよく読んでいる方ならば、これは多分答えられなくて当然なんです。なぜなら何人とは書いていないんです。何人とは書いていないけれども、書いてあるのは博士たちであった、一人じゃなかったということ。そして捧げられたプレゼントが乳香、没薬、黄金であったということです。このことから3人の博士だったんじゃないかと言われています。よく子どもたちに読み聞かせる紙芝居なんかでもですね、3人の博士の物語はあると思います。で、僕が小さい頃聞いていた博士の話は4人目の博士という話です。物語を簡単に説明しますとですね、4人目の博士がいたらどうなっていたのか。4人目の博士がいたという物語なんですね。4人目の博士の名前はアルタバンと言います。彼も立派な博士でした。イエス様が生まれる星の知らせでそのことを聞いて、自分の持っているものをすべて売り飛ばして3つの宝物を買いました。それは真珠とルビーとサファイア、この3つを買ってイエス様に会いに行くんですね。で、3人の博士たちと待ち合わせをするんですけれども、どうしても待ち合わせに行けない理由がアルタバンにはありました。それは待ち合わせに向かっている途中、熱病にかかっている旅人に出会うんです。砂漠の真ん中でですね、倒れている人に出会う。アルタバンはとても迷いましたが、自分の持っている食料や薬草をそこに彼に渡して、彼を手当てして、そうしているうちにですね、約束の時間を過ぎてしまうんです。なので彼は一人で砂漠を越えなければならなくなりました。一人で砂漠を越えるためには必要な装備というのがたくさんいります。ラクダもたくさんいるし、食料も水もたくさんいります。そのために彼は一つ目のサファイアを売って、そのお金でラクダを手に入れるわけです。アルタバンが一人で旅をして、やっとベツレヘムに着いた、やっとイエス様に会えるけれども、そこにイエス様はいなかったんですね。イエス様とマリア様、ヨセフ様はもうすでに旅に出た後だった。 彼は失意の中宿を取ります。するとその晩事件が起こります。ヘロデの命令ですね。2歳以下の子供を皆殺せ。その日その命令が実行されるのです。アルダバンの泊まった宿には小さい男の子がいました。その小さい男の子をお母さんが抱えているのを見て、彼は2つ目の宝石ルビーを持ってその宿の入り口に立つんですね。その宿に兵隊が訪ねてきた。この中に子供はいないか。アルタバンは手に持っていた宝石を渡して、この家には誰もいない、そう伝えると、その兵隊はその宝石をかっさらってどこかへ行ってしまう。この家には誰もいなかった、そういうようですね。アルタバンに守られたその幼子は、その幼子を抱いた母親はとても喜びます。とても感謝します。けれどもアルタバンの心の中には3つあった宝石をもう残っているのは1つしかない。ではイエス様に会うこともできなかった、私は何のためにここにいるんだろう、きっとそんな思いだったと思います。けれどもアルタバンはめげないんですね。残り1つの宝石を持ってイエス様を探し求めます。どれくらいの期間探し求めたかというと30年間です。30年間イエス様を求めて旅を続けます。彼はそして最後の最後、その日エルサレムで3人の人たちが十字架につけられる、刑が執行されるという話を聞いて、アルタバンはもう分かりました。ユダヤ人の王である、そういうふうに自分のことを言っている人が殺される、十字架につけられる。アルタバンは彼こそが自分が探し求めていた人だと分かったのです。必死にアルタバンは走っていきます。エルサレムのゴルゴダの丘へ。自分の持っているこの世界で一番高価な真珠を使ってイエス様の命を買い戻せると思ったからです。けれども彼はイエス様のもとにたどり着くことはできませんでした。アルタバンのもとに女の子が、一人の女の子が走ってきます。彼はですね、彼女は、その女の子はアルタバンにしがみついてひれ伏しながらこう言うんです。私の父は借金をしています。彼らは自分を捕まえ奴隷として売ってお金を作り、借金の代わりにしようとしています。どうか助けてください。アルタバンは戸惑いました。けれどもすぐに自分の持っている最後の宝石の真珠を取り出して兵隊たちに与え、娘の自由を買い取ったのです。アルタバンの持っている宝石はすべてなくなりました。その時大空が真っ暗になり、地震が起こり、飛び散った瓦礫がアルタバンの頭に当たりました。彼は倒れてしまいました。アルタバンが移れゆく意識の中、遠くから自分に語りかけられる声を聞きました。さあ、私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を告げなさい。あなた方は私が空腹であったとき私に食べ物を与え、私が乾いていたとき私に飲ませ、私が旅人であったとき私に宿を貸し、私が裸のとき私に着るものを与え、私が病気をしたとき私を見舞い、私が牢にいたとき私を訪ねてくれたからです。その呼びかけに呼応するようにアルタバンの唇が動きます。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか。いつあなたが旅をしておられるときに泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか。またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか。30年の間私はあなたを尋ね求めてまいりました。しかし私はあなたのお顔を見たこともございません。私は私の王であるあなたにお仕えしたこともありません。誠にあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。その言葉を聞いたアルタバンは静かに息を引き取りました。それは王である神様がアルタバンの贈り物を受け取ってくださったのを知ったから、彼は微笑みながら息を引き取ることができた。物語はそういうふうに終わっていきます。このアルタバンの生涯をですね、彼は幸せだったねと言える人はそんなにいないんじゃないかなと思います。30年です。30年イエス様を追い求めて探し求めて、けれども結局会うことはできなかった。持っていた宝石も3つとも売って自分のために使えば、もっと幸せな豊かな生活ができたんじゃないか、そう思うのが私たちかもしれません。そう思っても何ら不思議はないかもしれません。けれど聖書が語る言葉は真逆なんですね。
彼こそが天の御国に入れられる人だ、そう語ります。それはなぜか。それは聖書が私たちに語るのは、たとえ私たちの目に無駄である、無駄に見えるこの30年を神様はつぶさにご覧になっているということです。そしてその一つ一つの出来事、一時一時を神様はしっかりと見つめ、慰め、顧みてくださるということです。アルタバンにとってはイエス様を探し求める30年間、これは彼を生かすものだったんです。無駄なことは何一つなかった。彼にとっては全てが神様から与えられた出来事であった。私たちはですね、こう小さいものに何かをしなさいと言われても、そもそも私たちには何も持っていない、そんなふうに僕なんかは思うんです。何もできないのに何をしたらいいんだろうか思うんです。けれどもそうじゃない。神様はもう大切なものはたくさん私たちに与えてくださっているんですね。何もない私たちに何かをしろと言っているんじゃない。もうすべて与えられている私たちだからこそきっとできることがある。今日の聖書箇所はそんなことを私たちに語りかけているように思います。それはきっと私たちが飢えている時に与えられた御言葉の糧であり、私たちが乾いていた時に与えられた永遠の命に至る湧き水であり、確かなものなど何もないこの世を生きなきゃいけない私たちに与えられたこの場所がある、この教会がある。継ぎはぎだらけでいつも罪に縛られて生きる私たちに、イエス様ご自身が身にまとうものとなってくださっている。苦しみの中、心の闇にとらわれている私たちに救いの光として訪れてきてくださったイエス様がいるということです。すべてはまずイエス様が私たちに与えてくださっているものがある。そのことに気づき、その宝物に気づき、私たちはそのことに喜びと感謝を持って、また他者へと主の御国の福音を告げ知らせていくのだと思います。そしてそのすべてをもってイエス様を明かしているとき、明かして生きるとき、隣に必ずいてくださるイエス様が微笑んでいてくださるのだと、そう思うんです。今日から始まる1週間もいろんなことがあると思います。最後の1週間です。次の日曜日が新しい1年の始まりです。今年1年をいろいろとゆっくりと考えながら、与えられたものに私たちは一つでも多くそのことに気づいて、与えられた恵みに感謝して、この1年の最後の週を歩んでいきたいと思います。お祈りします。父なる神様、主の御名を賛美いたします。今日もこうして新しい一日、新しい命が与えられたことを感謝いたします。私たちは日々あなたから多くの豊かな恵みをいただいています。気づくことはなかなかできません。難しいですけれども、あなたは必ず私たちを支えてくださっている。さまざまな仕方で私たちが生きていくことのできるように支えてくださっています。どうか私たちがあなたの恵みに気づき、あなたの恵みに応えて生きていくことができますように。今週1年の最後の1週間が与えられています。私たちはこの1年、あなたからいただいた豊かな恵みに再度目を向けて感謝して生きていくことができますように。すべてのことに感謝して、すべてのことをあなたにお委ねいたします。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。